暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総合福祉センター佐々木さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
保健師の佐々木さん、今日はどんなお話をしてくださるんですか。
今日は生活習慣病予防について、特にメタボリックシンドローム、糖尿病、脳卒中についてお話ししていきます。
生活習慣病予防といえば、今年度二戸市で健康づくり都市宣言されたかと思うんですが、関係してくるんですか。
はい、二戸市では令和6年5月1日に二戸市健康づくり都市宣言を行いました。これは転倒予防、検診受診率の向上、自殺予防、生活習慣病予防を4つの柱とし、市民一人一人がかけがえのない心と体を大切にし、互いに助け合い、健やかに暮らせる街を目指し宣言したものになります。
はい、
今日のお話も皆様の健康づくりのためにご活用いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。早速ですが、今回のテーマのこの生活習慣病、言葉自体はよく聞くんですが、どういうものか改めて教えていただけますか。
はい、生活習慣病とは食習慣、運動習慣、休養、飲酒などの生活習慣がその発症、進行に関与する病気のことです。
はい、
例えば肥満や脂質異常症、糖尿病、高血圧、心筋梗塞や脳梗塞などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患、大腸がん、高尿酸血症、歯周病などがあります。
はい、がんとか歯周病も含まれるんですね。
はい、脂質異常症、糖尿病、高血圧、心筋梗塞や脳梗塞、慢性閉塞性肺疾患などの生活習慣病は、私たちの医療費の約3割、死亡者数の約6割を占めており、私たちの健康を守るために生活習慣病の予防は大変重要となっています。
はい、死亡者数のおよそ6割というと、かなりね、ちょっと怖い病気ですけれども、その生活習慣病の原因は一体何なんですか。はい、
生活習慣病とは、その名の通り、普段の生活習慣が深く関係しています。
うん、
偏った食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度のストレスなど、好ましくない習慣や環境が積み重なると、発症のリスクが高くなります。
うん、まさしく普段の生活習慣なんですね。
はい、日本人の三大死因である、がん、脳血管疾患、心疾患、さらに脳血管疾患や心疾患のリスクとなる動脈硬化症、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などは、いずれも生活習慣病であるとされています。
うん、
これらは自覚症状がほとんどないので、気がつかないうちに病気が進行し、脳や心臓、血管などにダメージを与えていきます。
はい、怖いですね。
はい、その結果、ある日突然心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気になったり、一命を取り留めても後遺症が残ったりすることも多く、ご本人はもちろん、ご家族も精神的、肉体的、経済的にとても大変です。
はい、
そのため普段の生活習慣を見直していくことが大切になります。 今日特にお伝えしたいメタボリックシンドローム、糖尿病、脳卒中も生活習慣病と大きく関係しています。
はい、メタボリックシンドロームと糖尿病と脳卒中、ちょっといずれもねよく耳にするものなんですけれども、これら生活習慣病とはどういう関係になっているんですか？
はい、一つ目のメタボリックシンドロームから説明します。
はい、
田中さんはメタボリックシンドロームがどのようなものかご存知ですか？
はい、中年男性は多分ほとんどの方が皆さん気にされてるかと思うんですけど
、はい、
僕も一時軽度のメタボだと診断されたこともありますよ。
はい、
はい、
そうなんですね。メタボリックシンドロームは肥満の中でも腹囲が男性85センチ以上、
うん、
女性は90センチ以上の内臓脂肪型肥満かつ血圧、血糖、脂質の3つのうち2つ以上が基準値を超えている状態のことを言います。
はい、まさしく腹囲が85センチ以上でちょっと血糖値が高くて、はい、それで指摘されました。
なるほど、
はい、
内臓脂肪型肥満があると脂質異常症、高血圧、糖尿病などのリスクが高くなりやすく、心疾患や脳卒中の危険度が高くなります。
なるほど、そうなんですね。ただただちょっとこう太ってますよという指摘ではなくて、生活習慣病になるリスクが高くなってるからということなんですね。
はい、その通りです。検診の結果でメタボリックシンドロームであった方はもちろん、予備群だった方やメタボリックシンドロームではなかった方も、より良い生活習慣を取り入れていきましょう。
はい、まあ、誰しもがね、なりやすい、なる可能性のあることですからね。わかりました。続いて糖尿病について教えてください。
はい、2つ目は糖尿病についてです。糖尿病は体質と生活習慣が大きく影響し、特に生活習慣の影響が大きいと考えられています。
はい、
検診では糖代謝で糖尿病の可能性がないか判断しています。
うん、
血糖は血管内にある糖の量で、直前の食事などに影響します。
はい、
ヘモグロビン A1C はここ1ヶ月から2ヶ月の食生活を反映した糖代謝の値となっており、測定前に食事をしたからといって大きく変化することはありません。
はい、なんとなく分かりました。要はその直前の食事の影響を受けない測定の仕方があるということですね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。すいません。
食べ物を食べると吸収された糖がエネルギー源として筋肉や肝臓、脳、心臓などに取り込まれて活用されます。
はい、
その際潤滑油のような働きをするのがインスリンです。
うん、
糖尿病ではこのインスリンが不足するため、血糖が各臓器で活用されずに血管内にあふれかえり、血糖値が上昇、尿に糖が排泄される状態になります。
なるほど、インスリンってそういう役割なんですね。
はい、この状態が続くと血管が傷つき、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞、神経障害、失明、透析など生活に支障をきたす病気の原因となります。
はい、
検診でも眼底検査で糖尿病性網膜症の可能性がないか、尿・腎機能で排泄機能の障害、透析のリスクがないか見ることができます。
はい、糖尿病ってね、割と中年になると軽い糖尿病という方、身の回りにも何人かいらっしゃって、よくある病気かななんて印象があるんですけど、
はい、
今聞くとかなり怖い病気ですね。
はい、
糖尿病、ひょっとしたらこれもしかしたら糖尿病になりかけてるのかななんていうのが分かるような、そんな症状とかってありますか？
はい、糖尿病の代表的な症状として、口の渇きや水分をこれまでに比べたくさん飲みたくなる、
うん、
トイレの回数が増える、体重が減るなどがあります。しかし糖尿病の一歩手前、または初期の段階では、食後に血糖値が高くなるだけで自覚症状が見られないことも少なくありません。
はい、
そのため検診などで血糖値の異常を指摘され、 医療機関を受診したところ糖尿病であったということが多いですね。そのため糖代謝で精密検査となった方は症状がないからと放っておかず、この機会に受診をしましょう。
はい、食後に血糖値が高くなるというのは、はい、健康な方でも当然なりますもんね。
そうですね、
まあ、それじゃあ本当に気づかないことが多いから、やっぱり健康診断を受けることは大事だし、
はい、
健康診断の結果、要検査となった場合は速やかに受けた方がいいですね。
はい、
わかりました。ぜひ皆さんもね、そのままにせずに受診していただきたいと思いますが、続いて3つ目、脳卒中について教えていただけますか。
はい、では3つ目の脳卒中についてです。
はい、
脳卒中には脳梗塞や脳出血、くも膜下出血があります。二戸市の生活習慣病に関する医療費では脳出血が最も多く、男女ともに全国の2倍近い値、
うん、
脳梗塞は男性で 1.2 倍となっています。
はい、全国平均の2倍っていうと結構多いですよね。
そうですね、
二戸ではそんなに、脳卒中の医療費かかっているんですね。ただ脳卒中っていうと突然来る、まあ、このあたりだと当たるって言いますけどね、
はい、
まさしく本当に突然当たるイメージがあるんですけど、うん、予防方法って何かあるんですか。
はい、脳卒中は誰にでも起こるものではなく、特定の危険因子を持った方に起こりやすくなります。
はい、
先ほどご説明した糖尿病をはじめ、高血圧、脂質異常症、喫煙が脳卒中の4大危険因子、その他に肥満や多量飲酒も危険因子と言われており、
はい、
脳卒中を予防するためには生活習慣の見直し、生活習慣病の予防を行うことが必須となってきます。
なるほど。
検診で血圧、脂質等の検査値などで異常があった場合はそのままにせず、一度かかりつけ、もしくはお近くの医療機関に受診をするようにしましょう。
はい、なるほどね。脳卒中にならないための、努力というか、それは全然できるということですね。
はい、
はい、分かりました。今お説明いただいたメタボリックシンドローム、糖尿病、脳卒中すべてに、生活習慣見直しが必要であるということはよく分かりました。ただ、まあ、生活習慣なので、
はい、
なかなかこう直しづらいこともあるかと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうの見直していったりとか、まあ、予防していくためにはどんなことしていけばいいのか、ちょっと一つずつ教えていただけますか。
はい、生活習慣の改善には肥満予防、食生活の改善、定期的な運動、禁煙、摂取の5つのポイントがありますので、それぞれ紹介します。
はい、肥満予防と食生活の改善、あとは定期的な運動、禁煙、摂取、禁酒じゃなくていいね、これね。
摂取ですね。
摂取ですね。
はい。
なんか一つずつだとなんとなくできそうな気もするので、一つずつちょっと教えていってください。
はい。一つ目は肥満予防です。
はい。
肥満はさまざまな病気を引き起こします。
うん。
今日お話しした糖尿病にも深く関係しており、肥満によってインスリンの分泌が減少し、血糖の活用ができなくなります。
はい、
そのため糖尿病になる可能性が高まります。また食べ過ぎによる塩分の摂りすぎなどで高血圧になる可能性もあります。肥満は生活習慣病の入り口です。体重管理を行い、肥満の場合は減量をしましょう。
はい、ただただ痩せろと言われても難しいんですけど、でもね、今お話があったように、糖尿病になる可能性が高まったりとか、血圧も当然上がるし、
はい、
まああまりいいことはないですよね。
はい、そうですね。
わかりました。ぜひ、皆さん減量といいますかね、その太らないための努力していっていただければと思います。
はい、では2つ目は食生活の改善です。
はい、まあ、これ肥満にもつながりますからね。
はい、食生活の改善ポイントは摂取エネルギーが多くなりすぎないようにし、 バランスよく食べることです。
はい。
でもこのバランスよくが難しいですね。
いや確かにそうですね。はい。何が基準なのかもね、なかなか難しいので、
はい、今日は皆さんの必要な食事量を簡単に確認する手ばかりを紹介します。
手ばかり、
はい、
はい、
ぜひ一緒に手を動かしながら確認してみてください。
はい。
1日3食を基本として1食の量の目安を紹介します。
うん。
主食の米や食パンは両手に収まる程度。
両手に収まる程度。手でお椀の形を作って、
はい、
そこに山盛りじゃダメなんですよね。ちょうど乗るぐらい
収まる程度で
収まる程度、はい、
で茹でる前の麺であれば親指と人差し指で輪っかを作った大きさの量。
あー、なるほど。パスタって大体でもこんぐらいって言いますもんね。
そうですね。
100g ぐらいかな。
はい。芋類は片手のひらに乗る量が目安となります。
お芋は片手なんですね。
はい、
はい、
片手です。量としてはご飯は普通サイズのお茶碗1杯、
うん、
パンは6枚切り1枚、麺は約 100g、 じゃがいもは1個、里芋は小さいものが2個程度になります。
なるほど。なんとなくね、目安としては分かりやすいですが、なんかちょっと少ない感じもしますけど、はい、まあ、ただあくまでもこれが1食の目安ですね。はい、まあでもこれ主食だけですもんね。
そうですね。
もちろんそのバランスよくですから、
はい、
おかず副菜いろんなものも出てくるんだと思うんですが、
はい、主菜である肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質は片手のひらに乗る程度になります。
片手のひらに乗るぐらいのタンパク質、
はい、はい。卵は1個、納豆は1パックを目安とし、食材が偏らないようにすることも重要ですので、毎食いろんな食材を食べましょう。
はい。量だけが大事なんじゃなくて、これがまあ例えば肉だったり魚だったり、
はい、
卵だったり豆製品であったり、いろんなもののタンパク質を摂ることも大事ということですね。
そうですね、はい、
はい。
野菜や海藻、キノコ類の副菜は生野菜なら両手に1杯分、
うん、
温野菜なら片手1杯分が目安です。
はい。
生野菜は1食約 120g を食べようとするとかさも多く食べるのが大変なので、煮物や炒め物などの調理などで工夫しましょう。
うん、生野菜換算だとだいたい 120g、まあ、かさが多く 120g ってなかなか多いので、まあ、煮物とか炒め物とか食べやすくして食べましょうということですね。
はい、
わかりました。あとは、うん、まあ、野菜が出てきたのでついでに聞くんですけど、果物ってどうなんですか？
はい、果物は1日の量で調整します。
1食ではなくて1日。
はい、
はい、
果物は片手のひらに乗る程度、リンゴは半分、バナナは1本、みかんは小さいものが2個くらいです。
はい。
果物はたくさんのビタミンやミネラルが含まれていますが、糖分も多く含まれます。
うん。
二戸にお住まいの皆さんは果物を食べ過ぎている方も多いため、適量を守るようにしましょう。
はい、確かにリンゴ半分が1日の適量、
はい、
って考えると思ってるよりもね、少ないですね。なんか果物って、はい、うん、いくら食べても良さそうなそんな健康的なイメージがありますけど、やっぱりそうか、糖を取りすぎちゃうんですね。
そうですね。
うん、まあ、これからの季節またリンゴが美味しい季節になるんですが、
はい、
ちょっと気をつけていかないとですね。
そうですね、はい、
はい。ただその手ばかり、今ご説明いただいたのね、両手なのか片手なのかですけど、分かりやすいのでちょっといろいろと確認していくのに、活用していきたいと思います。
はい、ぜひご活用ください。
はい。そして次の、生活習慣病予防を教えてください。
はい。3つ目は定期的な運動です、
はい、
定期的な運動は肥満の予防だけでなく、糖尿病、高血圧、脳卒中、がん、足腰の痛み、うつ、認知症のリスクを下げることができます、
はい、
今の生活の中でプラス10分体を動かすようにしましょう、
うん、
定期的な運動を続けるコツは頑張りすぎないことです、
はい、
今の生活の中で積極的に階段を利用する、
うん、
トイレや歯磨きの時にはスクワットをする、テレビを見ながらかかとの上げ下げ運動をするといった日常生活の中にできるちょっとした運動を取り入れていきましょう。
そうですね、運動ってついついその運動着に着替えて、
はい、
運動靴に履き替えてとかってなっちゃうと、
はい、
最初は楽しくてもやっぱ続かないことが多いですからね、
うん、はい、
生活の中でも、十分運動にできることがあるっていうことですね。
そうですね、
うん、特にまたこの辺の方車使う方が多いので、
うん、
近場歩いて行ける範囲でも車使っちゃうってる方がね、もしいたらそこをちょっと徒歩に変えるだけでもだいぶ運動になりますもんね。
そうですね、
はい、
はい、私のおすすめなんですけども、
はい、
ラジオ体操をおすすめしております。
はい、確かに
、はい、朝やお昼の休憩時間に職場で声を掛け合いラジオ体操を続けています、
うん、
一人よりもみんなでやると楽しく続けられますので、皆さんも家族やお友達と一緒に楽しく運動をしましょう。
はい、カシオペアFMでも朝の6時からと、
はい、
午後の2時半からかな、
はい、
上野の爺様の南部弁のラジオ体操放送してますので、
はい、
ぜひやっていただければと思いますし、僕も生放送の時2時半スタジオの中で本気でラジオ体操やってるんですよ、
はい、そうなんですね、
はい、結構息上がりますよね。
そうです ね
全力でやると、
はい、
で毎週やるのでなんとなくこう体がの調子が分かるんですよ、
はい、
重くなったなとか、
あ、
こう、はい、反れなくなったなとかちょっとお腹に肉ついたかななんていうのもなんか分かるので、はい、いや本当にでもおすすめですね。
そうですね、
はい、
また運動を始めるときには急激に体を動かしたり間違ったやり方で体を動かすと思わぬ怪我や事故につながります。運動量は少しずつ増やし、体調が悪いときは無理をせずお休みをしましょう。
はい、まあ、何事も無理は禁物ですね、
はい
はい、日常生活の中で、まあ、楽しく体を動かしていくというのが一番大事かと思いますが、
はい
はい、ぜひラジオ体操皆さんにもおすすめします。
はい、ぜひやってみてください。では4つ目になります、
はい、
4つ目は禁煙です、
うん、
喫煙は脳卒中やがん、心筋梗塞、慢性閉塞性肺疾患、閉塞性動脈硬化症などさまざまな病気を引き起こす可能性があることが分かっています。また喫煙により糖尿病になりやすくなる善玉コレステロールが減ることも分かっています、
はい、
喫煙者が健康なうちは病気になることを想像することは難しいかもしれませんが、ずっと健康な状態を保つためにも禁煙は非常に重要です。
タバコは本当に百害あって一利なしなんて言われますけど、まあ、僕も昔吸ってたんでわかるんですけど、はい、やっぱりやめられないというかいい時があるんですよ、
はい、
本当にね、あ、このタバコ一服うまいなっていう時があるんで、
はい、
ただ確実に言いますけどやめた方がいいです。
そうですね、
はいはい、体楽になりますだいぶ、
はい、では5つ目に移ります、
はい、
5つ目は摂取です。
摂取、
はい、
これは禁酒ではないんですね。
そうですね、
はい、
アルコールの目安量は人によって変わってきますが、男性は1日1合、女性は 0.5 合程度が目安となっております、
はい、
1合の目安はビールであれば 500ml の缶1本、日本酒は 180ml、ワインは 240ml、 焼酎は 110ml となっています。
はい、お酒飲みの人からするとちょっと少ないんじゃないのって言われるようですけど ね、
そうですね、
ただあくまでも摂取ですからね、やっぱりね、飲みすぎは良くないということですね。
はい、アルコールの飲みすぎは脳卒中、高血圧や脂質異常症の原因にもなります。
はい、
コロナが落ち着いてきて飲み会が増えた方もいるかもしれません。 二戸市は検診の結果より1日のお酒の量が1合以上の方が多いため、アルコール量には注意をしましょう。
はい、すみません、注意します。あとあれなんですよね、あのお酒ってあとカロリーが高いので、
はい、
肥満の原因にもなるっていう、
そうですね、
ことですよね。
はい、
はい、いずれにせよ、飲みすぎには注意したいと思います。
はい、そうですね。では最後に生活習慣病予防のポイント5つをおさらいします。
はい、お願いします。
はい、1つ目は肥満予防です。食事や運動などに注意し肥満を予防しましょう。
はい、
2つ目は食生活の改善です。食事の適正量の確認に手ばかりを活用ください。3つ目は定期的な運動です。無理なく楽しくプラス10分の運動を継続しましょう。
はい、
4つ目は禁煙です。自分や家族の健康を守るためにも禁煙をしましょう。
うん、
5つ目は摂取です。お酒の飲みすぎはさまざまな病気を招きます。適量を守り楽しく飲みましょう。
はい、今の5つのポイントを参考にね、生活習慣見直していきたいと思いますが、まあ、ただ習慣ってついてるので、
はい、
全てを急に劇的に変えるのって難しいと思うんですけど、
はい、
やっぱり意識をしてできることからちょっとずつでもやっていくっていうのが大事なんですよね、きっとね。
そうですね。
はい、わかりました。それでは最後にラジオ聴きの皆さんにお伝えしたいことあればお願いします。
はい、皆様が健康で生き生きとした生活を送るために生活習慣病予防は非常に重要です。
はい、
生活習慣は一生続くものになります。ぜひ今日のお話を参考にご自身の生活に取り入れていただきたいと思います。
はい、
また生活習慣病予防のためには現在の体の状態を知ることが必須です。
うん、
年1回は健康診断を受診し自身の健康を保つための材料にしてください。二戸市では11月9日土曜日に胃大腸がん検診腹部超音波検診、11月16日土曜日には健康診断肺前立腺がん検診骨粗しょう症検診が追加で開催されることとなりました。
はい、
どちらも事前申し込みが必要です。検診の詳しい内容については二戸市総合福祉センター 23-1314 へお問い合わせください。
はい、
この機会を逃さず受診しましょう。
はい、健康診断やっぱり定期的に受けるのが大事ですよね。
はい、
今日お話のあった生活習慣病についても、ね、数値として出てくるんですもんね。
そうですね。
うん、ぜひ皆さんもね、健康診断を受けてご自身の体のことを、自身で把握して健康になっていきましょうね。
はい、
はい、
ぜひ。
はい、ということで、今日は健康福祉センターから保健師の佐々木さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。